ああ、ね、今週もアリーさんにお付き合いいただきます。
う
ん、
はい、お願いします。
ようこそ、スナックカムトゥゲザーに。
カムトゥゲザー。
はい。
みんなを巻き込むね。
そうですね。あ、もうアリーさん見習ってみんなを巻き込んでいきましょう。
そうですね。すごいよね。でもやっぱやってることがさ、うん、あの筋通ってるからやっぱり周りも協力できるんよね、
うん、
きっと、
うん、そうですね、
適当な人やったらさ、うんうん、なかなかそれは一瞬は付き合ってくれてもさ、長い付き合いは絶対できひんから、
う
ん、
そうですね、う
ん、僕もやっぱりいろいろお話聞いてね、うん、あ、この人やっぱりね、一本筋が通ってはるなって改めて思いました、
ね、ありがとうございます。
筋通していかないと ね
見習わないとね、
うん、だからどういうお子さんっていうか子供だったんだろうなっていうのがすごい
興味あるね、
うん、どういう中学、どういう高校、どういう育ちどうなったんかなみたいな。
確かに、どういう
何が僕らと違うの。
いや
そうか、今日はもう習いましょうか、アリーさんに、
ね、え、
まあ、地元は近かったと思うんですけど、和歌山市内ですよね。どういう小学校から行けます、
ね、
小学生でした。
だと思うんですけど、いや普通じゃないか、まあでも先生からよう怒られてましたね、うん、
あ、どっちかというと、うん、悪い方で
悪いっていうか、そうですね、落ち着きなかったんだと思うんですよ、多分。
あ、共感
共感、僕も落ち着き
な松本さん、
あの通知簿に必ず書かれてたから、
はいはい、私も書かれて
落ち着きがない、
落ち着きがない。あ、ここまで一緒ですよ。
今のところ一緒、
ね、同じ同じ、
今のところ一緒、
ね、で勉強は好きな方でしたか。
まあ、嫌いじゃないですね。
そこでちょっと僕脱落した。
まっちゃんついててるね。
まだまだ勉強好きじゃないけど、まあね、
まあ勉強できたもんね。
しなくてもできたでしょ。
そうですね、
それはさすがです、
うんうん、
いやいや先生に噛みついてね、
う
ん、
そうですね、塾一日で
ね、
クビになって、
はい、
で中学校は公立ですか。
あ、中学校も地元ですね、はい、でしたけども、でまあ、高校の時に1年間アメリカに行ったんですよ。
ここで違うな。
ここで違うね、
う
ん、それはご両親の勧めですか。
あのね、僕はほら和歌山市のなんていうんですか、北部の方なんですよ、
うん、
なるほど。で結構和歌山市って移住をアメリカにした人たちが多いんですね。
あ、
そうなんですか。
昔のことにね。
そうです、だから二次世界大戦前にうちのおばあちゃんの兄弟たちってみんなアメリカに渡ってて、まあまあ松江とかあの辺りってそういう方がすごく実は多い地域なんです
けど、うん、そうなんです、うん、初めて
アメリカとかブラジルとか言って
た。そうですね、
ブラジルはね、うちのおばあちゃんすごい言ってた、
うんうん、
へ、
だから今でもアメリカの最大の県人会は和歌山県人会。
あ、そう、
はい、南カリフォルニアにあるね、
へ、
そう、和歌山県人会、
知らなかった、
はい、ロサンゼルスの辺りを中心にありますけど、でまあ結構だからそのアメリカに親戚の人たちがいてて、うん、なんかクリスマスの頃になるとなんか食べられへんお菓子送ってくるみたいな、
うん、最高じゃないですか。なんか見たことないっていう、
そうそうそうそう、なんかそれは結構あったので、
うん、
まあアメリカには興味ずっとあって、でまあ高校の時にまあ1年間まあ向こうに行って、
そこか、
で帰ってきた時に、あ、英語って手段であって、うん、あ、目的じゃないんやなっていうことが気づいて、うんうん、でじゃあ英語使ってできることなんか仕事を、まあ、世界中どこ行ってもできること仕事にしようと思って、うん、でご飯作ることか髪の毛切ることやなと、これは世界中どこ行っても仕事になるなと思って、
なるほど、
で髪の毛切る世界入って、
へ、それは高校卒業して、そうです、そういう美容学校、
はいはい、専門学校行って、僕バーバーの学校行ったんですけど、
なるほど、
で、まあ、同級生がみんな大学とか行ったので、うん、じゃあみんなが卒業してくるときに、いわゆる社会人1年生になるときに自分も起業しようとだけ決めてて、で22の時に、じゃあ今自分が持ってるお金と技術でできることって考えたときに、なかなかお店作るほどのお金も当時なかったですから、じゃあということで本当にあの自分の車に道具積んでお客さんのところに行くっていうのを始めたって、それは1999年。
いや、それはあれやね、やっぱ高1の時にアメリカ行って、うん、その自分で何かをする精神がやっぱそこで培われてるよね。
あ、そうですね、
うん、
でも普通そんなん気づく、
ねえ、
高1で
ねえ、
気づかん、
ね、気づかない、すごいと思う、その
問題
意識、英語は単に手段だと、それで大学受験するわけじゃなく、もう起業しようと決めて、目標を決めて、
そうです ね、ただなんかね、何をするか本当にその時は決めてたわけじゃなかったですけど、
いやでもでも自分の頭で考えてはるわけやから ね、
そうね、
で美容師さんになりたくてそういう学校行くっていうのは分かりますけど、うもうそれも一つの手段じゃないですか、
は
い、
そうね、
料理を作るか髪を切るか、でそこで起業しようって言った時に、じゃあこの学校に行く必要があるって言って選んでるっていうあたりがもう違いますよね。
そうね、
スタートライン、
で、まあ、世界でどこでもっていう意識があるってことは、ね、それを決めてるってことだよね。 だすごいですね。
でお店を作る予算がない、
視点がね、素晴らしい、
資産がなければこっちから出向こうっていうね。うん、
その美容学校は和歌山、東京、
そうです、和歌山でした。
あ、はい、
あ、じゃあ基本的にはアメリカの1年以外はずっと和歌山ですか？
あ、でも就職は一旦大阪でヘアサロンで働いたので、
なるほど、
はい、
なるほど、
でまた帰ってきて和歌山で起業したって感じですね。
え、もうだって一人でポートランド精神もともとお持ちじゃないですか。そういうことですよね。
あ、そうです。だからね、うん、まあ、その後ほらいろんなこう、まあ、いろんなプロジェクトとか街づくりとかに関わるようになって、うん、でこう、まあ、日本の街もそうですし世界の街もいわゆる街づくり成功してるって言われるところをいろいろ見に行って、うん、でなんていうんですかね、まあ、そのちょうど僕ポートランド出会ったんって2012年とか3年なんですよ、うんうんうんうん、だからちょうど10年ぐらい前なんですけど、うん、でなんかまあその頃にはだからいわゆるまあ環境のこともそうですし、まあ、福祉とかのこともそうですし、うん、まあ、いろんなプロジェクトに携わって、うん、でなんか、まあ、いろんなこと関わる中で周りから言われたのはアリちゃんが言ってることはよく分かると、うん、それ一つ一つすごいいいことやってるの分かんないけど、うん、だからそれがじゃあ全部つながった時になんか俺らにとってどんな幸せな街になるのよっていうふうなことを言われたことがあって、うん、でその時なんかうまい言葉が見つからなかったんですね、うん、なんか一つ一つやってることは正しいっていうか、うんうんうん、いいことをやろうとしてるんだけど、うん、あ、そうやなっていうので、でまあいろんなとこ行く中で、まあ、ポートランドに行った時に、うん、これやってなったんですよ。
なるほど。
もう全てがやっぱつながってて、うんうん、だからやっぱりこう、まあ、みんなでこう街づくりしていくこともそうですし、子育てがしやすい街とかってこともそうですし、でも環境に良い街 でアートもあって、でもこれはちゃんと経済にもつながってて、ってあ、こうでないとやっぱり一個一個のやっぱ課題解決で進まないよねっていうの でそっから僕まあポートランドにはまって、先月も行ったんですけど、また今月もまた行くんですけど、今月でその次行くので20回目なんですよ。
なるほど、お
すごいな、
はい、
8月はねお子さん3人連れてね、はい、息子さんと行かれてましたよね、
はい、そう、久しぶりだったんでちょっと、はい、息子たちを連れて行きましたけど、
男4人の旅はどうでした？
まあ楽しかったですね
、はい、大変そう。でも一番下のお子さんでいくつですか？
一番下でも中3なんで、中3高1、ね、はい、大学生とかなんで、うん、
いやでもいいね、そんな
ね、行きですよね、まあ、その経験を子供たちににもってことで、はい、ね、行きたいところ、行き先は全てお子さんたちに決めさせたっていうようなことを書かれてましたけど、
そうですね、基本的にはまあ子どもたちにね、うん、どこ行きたいとかっていうので、じゃあ、まあ、ここ見に行こうかとかね、うん、そういう感じでなんか決めましたけどね、うん、まあでもなんかこう面白いですね、やっぱ子どもたちの目線ってこう、うん、あの親が見たいものとまたちょっと違うんでね、うんうんうん、でも楽しかったですね、本当、
じゃあ発見がありました、
うん、ありますね、
うん、さあ今日もそろそろ1曲何かおかけしましょうか。
そうなんですよ、選んだのがですね、ザ・ルーツという、うん、はい、うん、これはまあニューヨークじゃないか、フィラデルフィアかな、彼ら出身の、うん、まあ、ヒップホップバンドなんですけど、うん、もうまさにもうレジェンド的なバンドで、そのまあザ・シードという曲を選んでます。でなんでこの曲選んだかっていうと、うん、このバンドの、ドラムがクエストラブというドラムとリーダーやってる人がいます、うん、この人とつい1週間ほど前ですね、2日間一緒だったんですよ、で、まあ、彼はまあ日本だとあまり知られてないですが、アメリカ人がみんな知ってるすごい、なんていうの、プロデューサーとしてもスーパースターだし、で最近昨年のアカデミー賞の、うん、ドキュメンタリー部門の、まさにアカデミー賞を受賞した監督になったんですね。でこう サマーオブソウルっていう映画で、1969年にニューヨークのハーレムで、まさにあのウッドストックのようなフェスがあったって、でその時の映像が実は50年間そのまま公開されずに残ってたのをこのクエストラブが映画化して、でそれが、まあ、アカデミー賞を取ったんですけ ど,
なるほど。
で、日本にこの間ツアーで来られてて、でこれもまたちょっとしたポートランドつながりで、和歌山じゃないんですけども別の町で、うん、はい、来ていただいて、でいろいろこうお話を聞かせていただいて大変まあ刺激をいただいたというので、ちょっとこのザ・ルーツの、
はい、
ザ・シードという曲をお願いします。
じゃあ今いくつもの団体をこうまとめてるんですか？こう会社っていうといくつぐらい、
いくつぐらいあるんかな、6つぐらいかな今多分やってるの、
同時進行で、
そうですね、
ね、動いてる、はい、すごいですね、
いやいやいや、
それは肩書きは一言では収めきれないですね。うん、
なんか地域に関わるってそういうことというか、
うん、
そう
なん、全部背中なん
ていうかね。そう
なんですよ。そっかそっか。うん、でプロジェクトごとにね、
そうなんです、
それぞれ、
うん、
だからちょうど団体立ち上げて
今のザ・ルーツの、うん、クエストラブっていうね、
うん、
まあ、プロデューサーというかその方も本当に多彩な方なんですけど、今、うん、ニューヨークの音大でもね教えてるって言ってましたけど、本当に話しても生き字引みたいな、もうなんかデータベース頭に入ってんのちゃうかっていうような、ね、方でしたけど、でもその方も訪ねてきてくれたのは富山県の南砺市、
うん、南砺市
南っていう小さな町なんです。で僕ここの町づくりこの3年ぐらいかな4年ぐらいかなずっと継続して関わっていて、
うん、
で、まあ、多分皆さんもそんなに聞いたことがない町だと
思う
ん
ですね、
富山の割と、まあ、高岡とかから近いかな、うん、高岡からちょっと内陸の方に入ったところ、
うんうん、
でその、まあ、南砺市っていうのは一流の田舎っていうのを町としても掲げてて、
うん、
で、まあ、環境未来都市だったりとか、うん、結構いろんなことをちゃんと政策としても丁寧に進めてらっしゃる町なんですよ、一流の田舎、
うん、
でその中に稲美という、まあ、そこも市町村合併した町なので旧の稲美町というエリアがあって、
うん、
でそこは瑞泉寺というね大変古いお寺があって、
うん、
その、まあ門前町みたいになってるところなんですけど、うんうん、そこはねあの木彫、
お木彫、
はい、例えば欄間とか、
うん、
例えば岸和田のだんじりのああ
いう、はい、
だしだったりとかね、はい、ああいうものをこうもう彫刻をする職人たちの町なんです、うん、
へ
200人今も木彫職人がいて、
すごいね、
それはすごいです、
ね、すごいな。
で門前町ずっと石畳のそこ の、ま、あの通りに、
うん、
その木彫職人が軒を並べてるんですよ。
へすごい素敵やね。
でそこの歩くと中でこう削ってるのみ の、ね、の音も聞こえますし、でそういう町なんですね、
うん、
むちゃくちゃかっこいい町、
ね、すごい。
でそこに一人建築家が、うん、あのベッド&クラフトっていう泊まってベッド&ブレックファーストじゃなくて、泊まって、彫刻クラフトを体験できるっていう、
なるほど、
そういう実は宿を始めていて、でそこはまためちゃくちゃかっこいいこの建築家が手掛けてて、今6軒ぐらい町の中に町宿ができていて、で、まあ、そこの若い、まあまさにこう例えば地域の土建屋だったりとか、あとは、林業の町なんで地域の材木屋さんだったりとか、そのいわゆるまあ若旦那といいましょうか、40歳ぐらいの、彼らが町づくりの、まあ、講師として呼んでいただいたのがきっかけでずっとそこの町に関わってるんですけど、でもう本当にね、なんかそういう僕も日本の中でいろんな町行きますけど、なかなかこういうクールジャパンな町は少ないなと。
へ
で別にこう宿場町のように観光に振ってるわけでもなく、
ね、
本当にだから職人集団の町なんですけど、
うん、
むちゃくちゃなんかこう静かでかっこよくて、
へ
で、まあ、このクエストラブが日本のツアーに来た時に、
うん、
これまたポートランド の有名なこう、まあ、デザインクリエイティブの人、うん、ジョン・ジェイっていう方がいてて、
うん、
もうまさに広告業界のレジェンドみたいな人なんですけど、で、まあ、彼が、まあ、僕らのプロジェクト一緒にやってる人とつながってて、でクエストラブが日本に行った時どっか田舎に行きたいんやけどって話で、
うんうん、
でジョン・ジェイが紹介してくれて、このジョン・ジェイとクエストラブが一緒にその稲美という町に来てくれたんですね。で2日間本当にその地域の町でなんかやっぱりね面白いですね、こうあこれいいなという木彫とかあったらすぐ買っていきますね。もうすぐこれニューヨークに送っといてくれって、あのコマーシャルであるじゃないですか、あのカード、うん、クレジットカード、
はい、
これ全部くださいみたいな、うん、クレジットカード使えるみたいな、
うん、ああいうノリで
ああいうノリですね本当にね、あこれいいわこれいいわって言って、でもなんかもうやっぱり町づくりってこう丁寧にやっていくと、その評価ってなかなかこう、日本の中じゃないところからすごく高く評価をこうポーンと飛んでされることがあるっていうのを本当この1週間前に感じましたね。じゃあここでアーティストインレジデンスできないかなとか、ね、やっぱりいい場所でそこにちゃんとコミュニティがあって、地域の人たちがいろんなことを自分たちの町のことを努力してやってて、でそこにまさに例えば信仰が根付いてたりとか自然があったりとかって、もうそういうのがしっかりこう揃ってる時に、やっぱりなんて言うんでしょうね、いろんなものを多分その2人のクリエイティブの人っていうのは見てきてる人たちだと思うんですけど、これはいいねっていうふ
う
にやっぱり反応していただける。 だからそういう人たちともしかしたらこうちゃんと丁寧にやっていった先にはね、街づくりをね、またいろんな人たちをつないでやっていくチャンスがあるんじゃないかなってい
う、うん、そうですね、そういうことですね、いい人が集まってきてね、情熱が伝われば、
そうなんです
、
だからそこもね本当に人口がどんどんどんどんやっぱり減ってってるエリアではあるんですけども、まあでもなんか一筋のちょっと光が見えたなと思いましたね。
いや面白い、
行ってみたいなその街も、
ね、ぜひここはね、おすすめです。僕いろんな人、ね、実はここもねおすすめしてお連れしてるんですけど、やっぱみんなかっこいいねって言いますね、その街を。
普通に、まあ、僕らとか、はい、そのリスナーの人たちがその街並みを見て普通に見れるもんなんですか？
あ、もちろんです、もちろんです、はい。でこれなんでこう軒を皆さん並べてて、でみんなねその木彫職人がその通りの方を向いて窓の方を向いて仕事してるんですよ、で僕てっきり最初それは何かこうあの見せ物的にね、見てもらうためにそういう風にしてるんだと思った、
そうだと思った、
違うんですよ、これねやっぱ日の光でないとうまく彫れないんですね。
なるほど、
蛍光灯の光だけだとやっぱ影ができるらしくて、で表からの採光を入れて自然なその光で彫るためにみんな軒を並べてて、それ聞いた時僕ねちょっとゾハッてして ね、
いいね。
じゃあ仕事する時間ももちろんお日様が出てる時間に集中してされるんですね、
なんかね割と皆さんウェルカムで、あの入ってきていいよみたいな感じで、
いいですね、はい、なんかこう職人だとねちょっとこう一歩ね、ある感じ、
話しかけたら怒られそう
だけど、
でもそう
ちょっとそういう、まあ開けてるというか、はい、ウェルカムな感じなんですね。
そうなんですよ、
だからみんながオープンマインドでそうやって何軒もあるところが街っていう感じに作られるんですね、
でそこにまた新しい人たちが入ってきて、ね、いろんな新しいプロジェクトも、例えばモビリティのプロジェクトもやってたり、パン屋さんができたり、今度クラフトビールのブルワリーもできるし、あとウイスキーのね、ボトラーズハウスが日本で初めてできるんですよ。これ何かっていうと、あの今ウイスキーの蒸留所って日本中に小さいところできてるじゃないですか、でもウイスキーってなんていうんでしょう、商品になるまで12年とかかかるじゃないですか、
かなりかかるんですよ、で
その間っていわゆるマネタイズできないじゃないですか、お金にならないじゃないですか、だからボトラーズハウスが買い上げて、でだから一旦それで蒸留所の方はそれで収入になると、でここはだから日本中のウイスキーを貯蔵して、でまたこれカリスマと言われるブレンダーの人が富山にいてて、その人が日本中のそのウイスキーをブレンディングして、そこで新しいウイスキーにしていくっていう。
なるほど。
でこれも多分ね、世界中からジャパニーズウイスキー、ね、好きな人たちが
来ますよ、
これが目当てに来る場所になると思うんです。
え、もうこれだけで富山に行く理由が揃いましたね。
僕、はい、ウイスキー大好きなんで行っちゃう、
こういうことですよね、はい、行ってみたくなる街づくりって、でこれがね、また
このボトラーズハウスの建築も CLT ってあの木造 の、 あの集積材のあれで全部建てててと か、 だからそういう一個一個目で、ね、んかこう丁寧にというか、かっこよくてかつ未来にとっていいことみたいなのを町の人たちが仕掛けてるって、しかもすごく小さいエリアでやってて、でそこに、ね、こうまた新しいね、今度コーヒーのロースターの子たち、若い子たちが出店するとか、やっぱりそういうのを求めて今どんどん集まってくるんで、
もう街ができてるもん、
はい、ね、ここはね僕今みんなに一番おすすめしてる、はい、
街です。
井戸の井に波と書いて井波というところなんですけど、
井戸の井に波で稲見というとね、どうしてもね
和歌山にもあるんで、稲見も、稲見も
ね、稲見、カエルの稲見です、
はい、あそこもめっちゃいい町です、
いい町ですよね、はい、こうやってでも県外の方に超おすすめされる町、ね、和歌山でありたいなと、
もちろん、
ね、そうですね、
思いますね。坂田さん、なんか一曲かけましょうか。
はい、じゃあ HIS 坂本冬美と冬美さんと細野春尾美と今岩の京志郎のユニットで夜空の誓いですね。
ぴったりの曲でしたね、なんか
ね、
富山の夜の街並みが目に浮かびましたよ私は稲美町が行ったこともないの
に
こんな感じかな、
はい、それぐらいやっぱり、ね、
妄想
ね、
できる
話が、リアルな話だった
ね、もうすぐ行きたいなって思いましたね、
南町も行きたいし、ポートランドも行ってみたいな、
行ってみたい、もう街づくり生きるヒントがいっぱいありそうですね、
そうですね、だから問題って絶対尽きないじゃないですか、でもそれをどうやってこうね クリエイティブにこう解決していくかって、うんうん、やっぱりなんかこう個性的であるとかね、うん、なんか人と違っていいよっていう、うん、なんかそういう発想があると超えていけるんだなっていうのはボートランドから学んだので、
う
ん、そういうヒントいっぱいあるんじゃないかな
と思いますね。
確かにそうですね、本当に、う
んね、へんてこでもみんなでへんてこを一生懸命したらそれが個性になってね、はい、新しい街が生まれるんですもんね、
はい、3万人で全裸で自転車で走るイベントとかあるんですよ
めっちゃ楽しそう、
はい、
みんなで走れば怖くない、
はい、
まさにですね、
でそれもでも一応ちゃんと意味があって、うん、自転車って生身の人間が乗ってるんだよってことをみんなに伝えるために、
う
ん、
なるほど、
みんなでスポンポンで走る
はい、でもアメリカらしいですね、アホみたいなことは本気です、
そうなんですよ
最高、
うん、排気ガス出せへんし環境的な乗り物やろっ て、 ってみんな、
う
ん、
なるほどね、はい、あそういうことね、うん、
へ
ぜひよかったらそれも
ぜひよかったら
ぜひポートランド行ってきます女性もも
ちろん
もちろん、
は
い、
そりゃそうじゃない、
ね、
何も一矢まとわず、
一矢まとわない人もたくさんいますね、あの何か来たい人はもちろん来てていいんですけど、でも基本的にはネイキッドバイクライドっていうんで、うん、もうみんなスポンポンで走るっていう、
ネイキッドです、
はい、
すごい乗り込もう
マジで
楽しいですね、はい、もっともっとお話聞きたいんでまた進捗を
聞かず
に遊びに来てください、
はい
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アリー安人さんでした。